おはようございます。私たちに神様の御言葉を学ぶこの機会をくださいましたことを心より感謝いたします。本当にこの世界は社会は全てが変わります。人も変わりますし、周りの環境も一つ一つことごとく変わります。永遠に変わることのない神様の御言葉に私たちが触れることがどれほど祝福なのか、今回またこのキャンプミーティングを通して私たち一人一人が学び、また理解し、また感じるこの集会となりますようにお祈りします。救いの計画、贖いの計画のタイムテーブルというこのテーマで私たち今年初めから今3度目になります。人が、限りのある人間が限りのない無限の神様の御思いを全部理解することは初めから無理なことです。そうでありながら私たちにご自分の御思いを理解してほしいと、その願いを持って御言葉を私たちにくださる神様のその思い、それを考えるときに本当に私たちにはただ感謝すること以外に何物もないんです。七つの祭りというこのタイムテーブルでですね、私たち始めましたが、前回沖縄でどこまで行きましたか。どこまで私たち学びましたか。沖縄で要塞でペンテコステちょっと触ったということでしたね。ところで要塞は何番目ですか。3番目でしたね。いつですか。1月の16日、正月16日ということを私たちが学んでいます。じゃあそうすると少しこの復習という意味で、初めは何でしたか。初めの祭りは杉越の祭り、いつでしたか。レビ記23章に基づいて私たち今学んでいますね。14日ですね。14日が杉越の祭りであると、はい、つまりイエス様が十字架にかかって亡くなったその日が杉越の祭りですね。そしてそのイエス様が十字架にかかって亡くなった時、この方は杉越の子羊として亡くなりました。つまりイスラエルの人たちをエジプトに下る災いから、そしてエジプト人から救うためにイエス様が彼らの身代わりとして亡くなってくださったという真理を学ぶことによってユダヤ民族の歴史は始まったということです。これが杉越の祭り、つまりイスラエルの人々の戸籍でもあります。これから始まっています。そしてそのイエス様が十字架にかかって亡くなったのが何曜日でしたか。それが金曜日、聖書では準備の日であったとありますね。今日がまさに準備の日です。そしてその準備の日に亡くなったイエス様が、その年、その月、その日、日ですね、そしてその時間まで、その予言通りイエス様が亡くなってくださいました。そしてその次の日が、準備の日の次の日は安息日です。イエス様はどこにいらっしゃいましたか。イエス様はヨセフの新しいお墓の中に休んでいらっしゃいました。これが何の祭りと呼ばれますか。種入れぬパンの祭り。その時の種は何を表していますか。罪です。つまり罪を知らない方、罪を犯さなかった方、罪から救うために来られた方が、この杉越の祭りの次の日の種入れのパンの祭りに お墓の中で休むことによって、私たちに贖いの計画において過ぎ越しの祭りの次の段階は何であるということを教えてくださいましたか。罪に対して死ぬことですね。罪に対して死ぬこと、はい、生きているものは動きますね。赤ちゃんが生まれますと一番先することが動くことです。中も外も。私たちがイエス様によって、イエス様によって生まれてないものでなければ動きます。もともと自然、はい、しかしその動きが全部何ですか。それが罪です。ですから罪を犯さない、罪をやめる唯一の方法は死ぬことです。これが種入れのパンの祭り、つまり贖いの計画においてこれが2番目の段階ですよということをイエス様が教えてくださいました。そしてその次の日が何でしたか。要祭です。要祭、いつでしたか。1月の16日。じゃあ要祭にどのようなことがありましたか。要祭に大麦のですね、初穂、束を、あるいは束がないときにはオメルの大麦をと言いましたね。オメルというよりはどれぐらいだと、約 2.2 リリターというか両手ですね。で一杯ぐらいがその時に神様の前に、そしてそれをどうしましたか。それを持ってきますと祭司がそれを主の前で揺らします。はい、じゃあこの儀式が1500年以上続きましたが、イエス様が要祭の本体としてよみがえられた1月16日のその朝、イエス様はどういうことをなさいましたか。要祭という、要祭という言葉、他の言葉では初穂です。初穂、初穂ですね。じゃあイエス様がその一番その日、他の話ではなくその日、一番先イエス様何をしてくださいましたか。もちろんよみがえられて、はい、そしてマリアに会われたのがイエス様のよみがえりの後、一番最初の人に会われたのがマリアです。どうしてイエス様がマリアに会われましたか。マリアはどういう人でしたか。マリアはどういう人でしたか。まずマタイ28章を読みますと、女たちがどうだったと、まだ明るくなってないうちにどこに行きましたか。墓に行きました。お墓に。そして行ったら石があるべきところにないんです。その中見ましたらイエス様の体がないんです。それでどうしましたか。直ちにマリアはどこに行きましたか。ヨハネとペテロのところに行きました。なぜなら彼らがイエス様のことを考えていること、覚えていることをしてますから。その間に他の女たちはそこに、その周りにいました。その時どうなりましたか。天使がそこから何と言いましたか。あなたたちが探している方はここにいらっしゃらないと。その時マリアはそこにいませんでした。なぜならそのペテロとヨハネに会いに行ってましたから。帰ってきて彼女はどのような心ですか。その時にこのマリアに一番先にイエス様がご自身を表してくださったんです。私たちが読みますとですね、ヨハネ20章ですね、ヨハネ20章16 6章17読んでみましょうか。ヨハネ二十章の16と17です。
イエスは彼女にマリアよと言われた。マリアは振り返ってイエスに向かってヘブル語でラボニと言った。それは先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神であられる方の身元へ登っていくと彼らに伝えなさい。
はい、イエス様がよみがえられてから一番先に会ってくださったのがマリアです。ですか。そしてイエス様がよみがえられてから一番先に人の中で呼ばれた名前がマリアです。考えてみてください。意味がありますか。じゃあそうしますと、これがイエス様がいつなさったことですか。要塞よみがえりの日、その時にイエス様が一番先にしてくださったことです。じゃあそうしますと、ここで私たちが理解しなければならないことがあります。どうしてイエス様はマリアにこのようにご自身を表してくださいましたか。イエス様の十字架の前にシモンの家でのその夜、安息日の夜でしたね。そのイエス様が十字架にかかって亡くなるその前の安息日ですね。じゃあその時に彼女は何をしましたか。じゃあこれはどういうことでしたか。各自の規模から読みましょうか。各時代の規模、各時代の規模、中間の396ページです。396ページの初めの段落のですね、初めの段落の5行目、イエスの足元に座ってというところがあります。
イエスの足元に座って、イエスから学んだのはマリアであった。
これはイエス様の十字架の前ですね。イエス様の十字架の前です。そして
イエスの足を涙で洗ったのはマリアであった。マリアは十字架のそばに立ち、イエスについて墓に行った。マリアはイエスの復活の後、一番先に墓にいた。よみがえられた救い主のことを一番先に言い広めたのはマリアであった。
マリアにとって一番は何でしたか。イエス様です。ですね。じゃあこれぐらいであれば、イエス様がどうして一番先にご自身を誰に表してくださいましたか。利己的ですか。イエス様、偏見を持っておられる方ですか。ご自分を愛する者だけに、この日に、じゃあこの日は何の日と呼ばれる日ですか。要塞、他の言葉で言えば初穂の日です。この要塞という意味は英語では first fruits、 初穂です。この初穂の日にイエス様がなさったその行為が何かということを私たちが理解する必要があります。これが順番ですから。じゃあそうしますと、その日にイエス様がマリアに最初に会われ、最初に人の名前を呼ばれたのがマリアです。じゃあマリアはどういう人であったと書いてありますか。足元に座って、ここにありますように座ったのもマリアであり、注いだのも 新たのもマリアであり、そばに立ったのもマリアであり、ついていたのもマリアであり、そして墓にいたのもマリアであり、人に知らせたのもマリアです。マリアが言ってる間、他の女たちがそこにいたんですね。イエス様が彼女たちにイエス様であることを示すことをなさらないで、誰が帰ってくるのを待っていらっしゃいましたか？マリアです。さあ、そうしますと、私たちがこの初穂が何かということを、何かこう機械的に知識的に理解するだけではなく、あがないの計画におけるタイムテーブルの中で、この初穂、要塞が示す部分は何かということを私たちが理解する必要があります。じゃあ、このマリアですが、今このヨハネ二十章の、ヨハネ二十章のこのイエス様がご自身を先にマリアに示してくださったとき、マリアはどのような思いになりましたか。16節、イエスは彼女にマリアと言われたと。さあ、マリアは聞こえますか、イエス様の声が。はい、マリアという発音をしたから聞こえたのではなく、イエス様の思いがその言葉の中に伝わってきますか。私たちいつも学びますね、言葉というのは言葉ではなく、言葉は思いの表現です。思いがその中に入ってなければ、言葉は形であって、それは音であって、言葉ではないんです。これがイエス様が神の言葉であるという、その理由であるということを私たち学んでいますね。じゃあ、そうしますと、マリアとイエス様が呼ばれたときに、このマリアに伝わってきましたか、イエス様の思いが。もちろんです。その時のマリアの反応は何でしたか。はい、そしてここにありますように、もちろんイエス様のおっしゃることを見れば、マリアが何をしようとしていたか分かります。イエス様何とおっしゃいましたか。はい、どうせ触らなければ、初めから見せなければもっといいのではありませんか。今この中で、この贖いの計画を、マリアにとって一番は何でしたか。杉越の祭りの本体は、種りのパンの祭りの本体はイエス様、要塞の本体は、つまりマリアはこのイエス様が自分にとって全てだったということです。それなのにイエス様どうおっしゃいますか。触ってはいけない、冷たいですね。表面的に読む者にとってはすごく冷たいんです。しかし今ここでイエス様がまだ触ってはいけないとおっしゃった、その理由があります。その理由が何であるのか。予言の例3巻202-3ページを見てみますとですね、イエス様がマリアと呼ばれた瞬間的にマリアはイエス様が十字架にかかって亡くなったことでさえ忘れてしまいました。これぐらいのマリアでした。そして手を伸ばしてラボに、先生ですね、イエス様どうおっしゃいましたか。触るなと。しかしイエス様、ただ触るなだけではなくおっしゃってます。理由を何とおっしゃいますか。まだ父の身元に登っていないから。これどういう意味ですか。なんで父の身元に登っていないからとイエス様おっしゃってますか。父の身元に登られて何をなさるんですか。 まず報告する。でもそれ別にイエス様ここでおしゃれは父なる神様聞こえませんか。何をここでイエス様がおっしゃってます。これが全部要塞の出来事です。じゃあ各地の希望にもですね、各地の希望、イエス様が天に昇られる時のことがですね書いてあります。結果にイエス様が昇られる時ですが、結果のですね384-385ページに、その続きでずっと書いてあるんですが、385ページがですね、天使たちがイエス様が昇天なさるとき天軍はしてますかしてませんかですね。もちろん自分たちの司令官が戻られるなら彼らはどのような体制だと思いますか、ね、タイトルがどこか行って帰ってくるときにもこの方が天に戻られるとき、イエス様がマリアにおっしゃったことですね。384ページ最後の段落を、全天は救い主を天の宮殿に歓迎しようと待っていたとありまして、しかし385ページ後ろから2行目、しかしキリストは、じゃあこの歓迎する天使たちのその歓迎を押しとどめられる。じゃあその理由が何かということをですね、次のページ386ページ、父なる神様にお会いして7行、ヨハネ中記の30の後ですね、契約は完全に、
契約は完全に果たされた。そして今イエスはこう宣言される。父よ、すべてが終わりました。我が神よ、私はあなたの御心を成しました。私は贖いの技を完結しました。もしあなたの正義が満足させられましたならば、あなたが私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてください。
はい。じゃあイエス様が今ここでマリアにまだとおっしゃったんです。その時にイエス様は何を意味されましたか。そこでマリアは何を理解しましたか。マリアはですね、この地上にいる人間の中でイエス様と最も心が通じた一人です。イエス様が何をおっしゃりたいかを見れば理解できるぐらい、今この中で何と書いてありますか。イエス様は何とおっしゃいますか。あなたが私に賜った人々が、さあ地上にいる者たちよと、ヨハネ13章の一節に書いてあります。ご自分の父の身元に行かれる前に、ご自分の者たちを、地上にいる者たちを最後まで足通されたとありますが、そのご自分の者の中で一番先に会われたのは誰ですか。今マリアのことです。そうすると、私に賜った人々が私のいるところに一緒にいるようにしてくださいと。初穂の要塞の日、イエス様は何をされたことですか。何を、ご自分がいるところにご自分のものを一緒にいるようにしてくださいという、この最後の締めくくりですね。贖いのイエス様はこの地上においでになって血を流してくださった、この技のこの効果、この結果が確かなものになるようにということです。ですから今この予言の霊3巻の2023ページを見てみますと、イエス様は天軍の歓迎をマリアを拒まれたように、天使たちの歓迎を拒まれると書いてあります。何を拒まれたように、マリアが今ヨハネ20章の17節にまだ触ってはいけないと、それと全く同じように天軍の歓迎をこの方は拒まれると。なぜですか。いつまで、何のために、 私に賜った人々が、はい、これはこの地上にいるご自分の者たちが天に対してまた御父に対してこれからどのような関係で生きるかということを確かめるまでにはイエス様がマリアにまだ触ってはいけないとおっしゃったこのことです。ホト息子がですね、ホト息子が帰ってきたときに、私たちルカ中央書院で言いますと、ホト息子が帰ってくるときに、彼が一応ちゃんとこうお父さんに話す言葉をこう前もって準備して戻ってきましたね。何と言いましたか、彼が。私は天に対してもあなたに対しても、じゃあ今この中でイエス様が、じゃあマリアが天に対してあなたに対して神様に対して罪を犯しましたか、罪を犯しましたか。そうです。そうするとこれからどのような立場で天においてご自分の地上の罪を許された者たちがどのような立場を持つかを、これを確かめることが御父の前にイエス様が要塞の時にマリアが触る前に行かれた理由です。つまり杉越の祭り、種入れのパンの祭り、要塞の連続であるということを私たちが理解することができます。このレビ記23章の中4節を読んでいますとですね、レビ記23章の中4節、じゃあ今この中にこの要塞、つまり神様の前にそれを揺らすまで、今この中4節を読んでいますと、昔から1500年間イスラエルの民がどのようにこの要塞を守りましたか。あなた方の神にこの供え物を捧げるその日まで、あなた方はパンも焼き麦も新穀も食べてはならない。これは良いを長く守るべき定めであると、このようにおっしゃいました。ですから実際この本体であられるイエス様が御父の前に行かれたということは多くの人が分かっているんですが、それが何のためなのかはマリアのような人でなければそれを理解することは非常に難しいんです。じゃあそうしますと、マリアはどうしてこのイエス様とこのように心が通じる、つまりその要塞の日のイエス様の行動を理解することができたのか、贖いの計画のタイムテーブルを理解することができたのか、このマリアの生涯をちょっと考えてみます。マリアのイエス様との出会いはいつでしたか。マリアのイエス様との出会いはヨハネ8章ですね。ヨハネ8章ですよ。その時に何かこうきちっとした形でちゃんと礼儀正しくイエス様と会いましたか。ニコデモのようにどういう形で会いましたか。それも自分が来たのではなく、ただ丁寧に連れてこられたんですか。じゃあそれが初めの出会いです。そこで彼女はどのような経験をしましたか。じゃあ読んでみましょうか。ヨハネ8章、ヨハネ8章です。なぜこの要塞を守る、要塞のタイムテーブルが分かるということはどのようなことなのかと、これを私たちが理解するためです。8章ですね。もう8章の初めからずっとこの話なんですが、イエス様が この女を裁かれる代わりに何をなさいましたか。地面に何かを書かれたと書いてあります。じゃあ何を書かれましたか。後の人たちの反応を見れば分かります。その人たちが見たくないことを書かれたんですでしょうね。はい、見たいものであればずっとそこに行って見るはずなんです。そう思いませんか。ですからその周りにいた人たちがみんなそこから去ったということは、この人たちが見たくないことです。じゃあ人が自分が見たくないことは何ですか。自分が悪いことではありませんか。はい、自分の悪いことをずっと隣の人が言うとどうですか。そこにずっといたいんですね。この人が悪かったことを、昔悪かったことをずっとそばで言うと、そこにずっといたいんですね。どうしますか。その場から去りますね。じゃあこの場に集まった人たちがたくさんいたのに、みんな去ったのはイエス様が地面に書かれたのを見て去ったんです。そこに何が書いてあったはずなんですか。その人たちの罪ですね。他の人たちに知られてない罪がことごとくこの方によって書かれるんです、地面に。みんなどうなりましたか。マリアはみんなが見える形で来ましたが、この人たちはみんな見えない形の何を持ってましたか。イエス様がそれを指摘された時、イエス様は何か、あなたはこんな罪を犯したんでしょとか、そういう形ではないんですね。イエス様はそういう方ではないんです。その時みんなどうなりましたか。いなくなって、誰だけ残りましたか。はい、心も形も外側もマリアはイエス様のそばに残りました。その時のこと、イエス様が質問なさいます。直接、女よ、
みんなはどこにいるか、あなたを罰するものはなかったのか。
そして注意説、
女は言った、主よ、誰もございません。
その時にイエス様がおっしゃったことが何かと言いますと、私もあなたを罰しない。これが他の言葉で言いますと、あなたの罪は許されたです。しかしこの場合には何のためにみんなこの女を連れてきましたか。罰するために。その時の罰することは何でしたか。石を投げて、モーセの律法によりますと持ってきましたね。ですからイエス様は、私もあなたを罰しないとおっしゃっています。他の言葉で言えば、あなたの罪は許されたということです。じゃあこれがそしてイエス様、これだけではなくどうおっしゃいましたか。今後もう罪を犯さないようにですね。犯さないように、これがイエス様の許しを受ける一人一人です。つまり罪のないものになることではなく、罪を犯さないものになることです。各時代の規模中間248ページ、各時代の規模中間の248ページです。248ページの3番目の段落です。これは
彼女にとって新しい生活、すなわち神の保守に捧げられる純潔で平和な生活の始まりである。
はい、じゃあこれがマリアにとって何でしたか。新しい生活の始まり。つまり要塞を理解し、要塞を守るということは、要塞何番目ですか。1番目もないものが3番目できますか。 はい、初代文書にありますように、第一第二天使のメッセージの理解しない者たちが毎回第三天使第三天使と言うから、ついには第三天使のメッセージが何かも分からなくなります。なぜなら1も2も分からないのにどうやって3を分かりますか。要塞は何番目ですか。この3番目です。この3番目を理解するためには始まりが必要です。マリアは誰よりも要塞を理解したものです。その中で彼女の始まりはいつであったと書いてありますか。これは今248ページ3段落目、彼女にとって新しい生活、すなわち神の奉仕に捧げられる純潔って何ですか。純潔の色を選ぶとすると白、つまりこれがイエス様の義が彼女に着せられた日であるということです。罪の許しを着せられる義と言いますね。はい、白い衣、この意味です。ですから今ここにありますように、これは彼女にとって新しい生活、つまりこの新しい生活とは何ですか。コリント第二章の17節にありますように、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった、誰でもキリストにあるならば、うちにいるならば。じゃあそうするとこのマリア、彼女が要塞を意識し、要塞を理解し、要塞にイエス様とお会いすることができた、その理由は彼女には始まりがあったということです。つまり杉越の祭りのタイムテーブル通り彼女は通っているということです。この要塞の日に祭司は何を揺らしたと書いてありましたか。大麦の束、あるいはオメルオと穀物。イエス様がよみがえられた日、マタイ27章の52節から53節読んでいますと、どのようなことが起きましたか。マタイ27章の52から53です。はい、じゃあイエス様がよみがえられた日、どのようなことが起きましたか。よみがえりがありました。イエス様だけではなく、じゃあこの束、これが束の話なんです。これがイエス様が天に行かれた時、このエペソ4章、エペソ4章、エペソ4章の8節です。
そこで葬られている彼らは深いところに登った時、御利口を喰らえて人々に賜物を分け与えた。
じゃあイエス様が昇天され、高いところでどこですか。天ですね。はい、じゃあ天に登られた時、イエス様は何をされたとありますか。虜を捕らえて引き行きと書いてあります。はい、これがタイムテーブルにおいて要塞とペンテコステをつなぐこの聖句です。虜を捕らえてどうなさいましたか。引き行き、いつの話ですか。イエス様が昇天のことですね。そして人々には何を与えたと、これがペンテコステになります。じゃあそうしますと、私たちがじゃあそのペンテコステに行く前に、この要塞についてもっと考えてみます。まずコリント第一中五章です、ね、コリント第一中五章の20節、中五章の20節、キリストは
眠っている者の先ほどして死人の中から蘇ったのである。
はい、 さあ、私たちがこの初穂というときに、初穂の本体も何でなければなりませんか。イエス様です。初穂の本体もイエス様でなければならないんです。なぜなら杉越の本体がイエス様であり、種入れのパンの本体がイエス様であれば、初穂の本体もイエス様でなければならないんです。ですからマリアにとってイエス様は何でしたか。最初、すべて、この意味です。じゃあそうしますと、今この中で、今コリント第一中5章の20節、事実キリストは何の発音ですか。眠っているものの発音としてよみがえられたのである。じゃあ23節です。
ただ各自はそれぞれの順序に従わねばならない。最初はキリスト、次に主の来臨に際してキリストに属するもの
だ。そうですよ。じゃあそうしますと、じゃあこの初穂がですね、はい、亡くなった人たちがアダムの時からですから、みんな同じ時ではありません。よみがえりも一回だけですか、ではないんですね。さっきマタイ27章で読みましたように、イエス様のよみがえりの時に彼らはよみがえってすでにどこに行きましたか。天にイエス様に連れられて行きました。しかし今ここにありますように、何がありますか。それぞれの順序に従わねばならないと。最初はキリスト、次には今度です。じゃあそうしますと、このようにこう考えるときに、このローマ6章の3節から5節を読んでみます。ローマ6章の3節から5節、このタイムテーブルに合ってるかどうか、この時刻表に合ってるかどうかを確認する方法がここにあります。6章の3節から5節、
キリストが父の栄光によって死人の中からよみがえらされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるである。
はい、パプテスマはただある教会のメンバーを増やすための儀式ではなく、パプテスマは何であるとか言ってありますか。今ここに杉越の祭りではありませんか。ですね、杉越の祭りは何でしたか。何のために、イスラエルの長子のためにでしたか。イスラエルの長子のために誰が亡くなってくださったということですか。神様の長子が。違いますか。一人でも長子ですか。誰を救うために、イスラエルの長子を。私たちが出エジプト記、出エジプト記4章の22節を読んでみましょうか。出エジプト記4章の22節、
あなたはファロに言いなさい、主はそう仰せられる、イスラエルは私の子、私の長子である。
はい、じゃあ神様どうおっしゃいましたか。イスラエルは何でやる、私の長子であるとおっしゃっています。このイスラエルの調子を救うために誰が、神の調子が、つまりイスラエルの初王を救うために誰が、神の初王がですか。この話です。この7つの祭りのこのタイムテーブルは 私たちが日にちを覚えることだけではなく、この中に私たちに対する身思いが何かを理解すること。じゃあそうしますと、キリストと共に、はい、イエス様が身代わりとなってくださったから、そのおかげで生きているものは、死ぬということは種入れのパンの祭りのように、何に対して、罪に対して。これが今ローマ6章の先3節から5節まで読んだこの聖句の内容です。私たちはこのことを知っている。6節からありますが、5節に私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。つまり要塞に、イエス様の要塞に預かる、このタイムテーブルについていく方法は、マリアのようなその経験に入ることであるということを私たちは理解することができます。イエス様はこの地上においでになったとき、ご自分の生涯を通して示してくださったのが一つあります。これはご自分と御父は一つであることと、ご自分にとって最初は誰であるということ、御父であるということ、これがイエス様の全生涯を通して示されたその模範です。御父とは一つであり、御父のことは最初です。これがマタイ6章の33節です。どのように書いてありますか。マタイ6章の33節、この地球上に生きているすべてのものが、それ以外のもののために一生懸命だから、これが悪いことではありません。しかしイエス様が教えてくださったのは何ですか。まず、まずという意味は最初に、何を求めるように、神の国を、この言葉を覚えていただきたいんです。まず神の国と何を、今度次、神の義を。マリアがイエス様の最初の出会いの時に何を着せられましたか。白い衣、つまり神の義です。パオロが話している立法による行いの義ではなく、何の義でしたか。イエスを信じる信仰による義を神から受けた、この経験がマリアの最初の経験です。じゃあそれから彼女は何をずっと求めてますか。神の国です。イエス様の十字架の前に彼女が注いだとき、こういう、なぜでしたか。彼女は何を期待してましたか。この方が王様となられることを彼女は期待していました。どこの王様ですか。どこの王様ですか。神の国の。ですから神の義と神の国をまず求めたマリアの模範。じゃあそうすると、ルカ12章の31節読んでみましょうか。ルカ12の31です。はい、ただ御国を求めなさいと。イエス様がいらっしゃった時、自分たちは神の民と称する人たちが神の国を求めたのではなく、自分たちの国を求めたんです。だからイエス様と思いが合わないんです、神様の計画と。じゃあそうしますとですね、今この中でですね、私たちがイエス様がですね、このまず神の国と神の義を求めなさいとおっしゃった 時にですね、今このルカ12の31では何とありますか。今ただただって何ですか。それだけ、唯一、この意味です。じゃあそうすると具体的にどのようにすることが、具体的にどのようにすることがまず神の国を求めることなのかと、具体的にどうすることが日ごとの生活の中で神の国を求めると、何かを歩きながら神の国を求めます求めますといえば、これ神の国を求めることですか。神の国を求めるという具体的なことは何なのかと、じゃあ思いが集中する。じゃあ思いがどうやって集中しますか。どのように思いが現れますか。どうやって現れますか。神の国を求めるということはどう分かりますか。それがマタイ6の21です。イエス様がまず神の国をとおっしゃったその同じ書にあります。6の21、
あなたの宝のあるところには心もあるからだ。
ああ、心がどう分かりますか。心があるかどうか、イエス様はどうおっしゃいますか。何があるところに、宝があるところに。間違いですか。俺、いや私そんなことはあんまり、私はお金関心ないと。嘘です。イエス様はどうおっしゃいますか。それが本当であればイエス様はおっしゃったことが嘘です。しかしイエス様は嘘をおっしゃる方では、偽ることができない方だから、この方がおっしゃったことは本当です。じゃあどのように心が御国にあることが分かりますか。具体的に箴言3章の9節です。箴言3章の9節、
あなたの財産とすべての産物の始まりを持って主を崇める。
はい、何と書いてありますか。あなたの財産と、これ宝の話ですか。6章の21節にある宝ですか。そうです。あなたの財産とすべての財産の発音を持ってどうするように、主を崇めよう。じゃあ具体的に要塞発音、この意味が理解できますか。どうして、どのように、じゃあどうしてマリアがその香油を注ぐことができたのか、理解ができますか。これが何でしたか。彼女の心はどこにあるということですか。神の義と神の国です。神の義と神の国、これが贖いの計画のタイムテーブルにおける3番目のその順番です。血縫いの曙を読んでみますと、血縫いの曙長官の106ページ、血縫いの曙長官の106ページ、これは神様の恵みによって滅びから免れた、救い出されたノアの経験が今この中に書いてあります。じゃあ初めの短絡読んでみましょうか。ついに40日間、150日間その地面に水があってですね、それが引いてから、今度ついについ
に天使が天から下って巨大な扉を開き、ノアと家族に全ての動物を伴って出てくるように命じた。ノアは外に出る喜びのあまり、彼らを保護された恵み深い神を忘れたりしなかった。彼は箱舟を出て最初に祭壇を築いて、
はい、私たちどうしますか。喜んで喜んでありがとうありがとう感謝感謝と言いながら飛び跳ねて どこかに行ってしまう人もたくさんいるんじゃないんですか。結構どのように書いてありますか。これがですね、要塞を守る方法です。要塞のタイムテーブルの中にいる人のことです。じゃあそしてその段落の今最初に祭壇を築いて5行目、創世記8の21、22の後、ここに
ここに後世のすべての人々が学ばなければならない教訓がある。
はい、誰がですか。ここに誰が学ばなければならない。はい、これがマタイ6章の33節。具体的にここに、じゃあそしてそのそこから今読んだところから2行目の下、同様に
同様に我々も神に心からの捧げ物をすることを第一の務めとしなければならない。
何と書いてありますか。どのように、同様に我々も何を、はい、何か、じゃあどのように発動すればいいんですか。何分の何、どれぐらいしますか。のような人は結構います。しかしイエス様が望まれるのはその人のものではなく、どのように書いてありますか。心から第一の務め、はい、英語ではですね First care、 第一の関心事、関心事、第一の関心事、何がですか。心から決まった、定まった、誰かに言われた、自分が計算して何かではなく、愛情というのは計算するものではないんです。計算した愛情どうですか。計算した愛情、計算した愛情の結果は離婚です。そうです、神様との関係において、まず神の国よ、神の義よという人たちは計算する人たちではないんです。ネットインカムかクロスインカムかを考える人たちの話ではないんです。どのように書いてありますか。これが何でなければならない。はい、最初に、そして第一の関心事。リビューン・ヘラルド1896年12月8日後にこのように書いてあります。私たちは創造によって、私たちの贖いの計画のための神の一人子の賜物によって買い取られたものである。思い、心、意志、愛情は神に属している。私たちが取り扱うお金も神に属している。私たちが楽しむすべての良いものは聖なるお方からいただいたものである。この贖いの計画において、この要塞を理解することは、イエス様が主の初めの日によみがえられたということを覚えるのが要塞を理解することではありません。マリアにとって、はい、繰り返してマリアの話をするんですが、マリアが要塞を理解し守った本体にあった最初の人であり終わりの人です。ですか。その要塞の日、その要塞の日、一番先にイエス様に会ったのがマリアであり、一番先にイエス様を呼んだのがマリアであり、一番先に呼ばれたのがマリアであり、その名前が呼ばれたのがマリアです。彼女にとって要塞は何を意味するかを、私たち聖書と証の文を読めば難しい話ではないです。これは その理由があったということを私たち学びました。彼女にとって自分の父の親から生まれたその始まりではなく、彼女にとって新しい生涯の始まりがあったということを学んでいます。贖いの計画のタイムテーブルは私たちのプログラムみたいに何時から何時書いて、それで行ってさっともう出てもできなくても出ても起きてもそのまま通り過ぎるプログラムではなく、そういうものではなく、一人一人の経験によって通る。ですから私たちが黙示録14章を読んでみますと、黙示録14章4節です。黙示録14章の4節、
彼らは女に触れたことのないものである、彼らは純潔なものである、そして子羊の行くところへはどこへでもついていく、彼らは神と子羊とに捧げられる初歩として。
何ですか、本当彼らが何ですか、彼らが初歩ですと書いてあります。つまり彼らの経験は一人一人がマリアと全く同じ経験をしているということです。ですから私たちが前回の学びの時にこの贖いの計画、このタイムテーブルの中にいる神様の民の中で、神様の印を受けた人たちの中で死を経験した者が14万4千人の中に入れないというこの発想は贖いの計画の理解に不足している結果であるということを学びました。なぜならイエス様ご自身がどのような発想ですか、死人の中からよみがえられた方として何と呼ばれますか、発想です。出エジプト記3章古代のイスラエルは何であると呼ばれましたか、神様の発想です。一番最後の時代の黙示録の誰が発想ですか、14万4千人です。彼らは贖いの計画のタイムテーブルの中で3番目の要塞を経験している人たちであるということが分かります。そしてこの中を今度見てみますとですね、3節の彼らがどのような歌を歌ったとありますか、14の3、新しい歌を歌った。この歌は地からあがなわれた14万4千人のほかは誰も学ぶことができなかった。どういう意味ですか、これあがないの計画のタイムテーブルは頭で理解することであればたくさんいるはずなんです、人が。しかしそうではなく、どのような人たちですか、彼らのイエス様の手合いの始まりがあり、贖いの計画のタイムテーブルに沿って生きていた人たち、これが何ですか、これは他の人が真似することができません。これは彼ら以外には、これは今一番最後の時代のことですね。ですからこの贖いの計画のタイムテーブルの中で私たちはこの初めからの初歩、そして中心であるイエス様の初歩、そして地球歴史の一番最後の初歩、彼らは同じ経験をしなければならないことは難しい話ではないんですか、難しいですか、難しい話ではないんです。なぜなら神様の計画は変わる計画では、旧約の贖いの計画と新約の贖いの計画が違うものではありませんから。じゃあそうすると、先ほどありましたようにエペソ、このイエス様がよみがえりの要塞の日に美智の前に行かれた時、何の確約を美智から受けてこられましたか、イエス様のリクエストは何でしたか、私に賜ったものを 地上にいる私のものを私のいるところに一緒にいるようにしてくださいと。それに対してお父さんからの OK が出ない限り、イエス様は他のものがご自分を触ることをお許しにならなかったということです。しかしヨハネ十二章の最後を見てみますと、その同じ日にイエス様が天から戻ってこられて2階の広間に入られます。贖いの計画における要塞の本体が成就したからです。もしそうでなければ、読んでみましょうか。ヨハネ20章中9節読んでみますと、中9節何と書いてありますか。初めだけ、
この日すなわち一週の初めの日の、
じゃあこれが 何ですか。これが週の初めの日の要塞、16日でしたね。その日すなわち週の初めの日の夕方、朝は変わらないでとおっしゃいましたが、同じ日の夕方ですね。はい、なぜですか。その日にイエス様は要塞の本体としての任務を終えられたということです。それが何でしたか。さっき各地の規模から読みましたように、父よ、私に賜った人たちが私と一緒にいるように、これは贖いの計画の本体の成就、つまり何でしたか。地上にいるご自分の者たちがこれから天に対して、また道々に対して、今度どのような立場で生きられるかというこの確約をその日に道々から受けられたということです。つまりマリアがその時に天においてどのようなこの贖いのタイムテーブルが終わる時、天においてどのような立場、どのような生き方をすることができるかを、もちろん地上においてもどのような立場に置かれたのかを、確約をイエス様がその日に受けられたと、このことです。